体のこと教えて。昨日よりも健康に、体の話。アルツハイマー型認知症。誰もが居心地よく暮らすために。最近、ニュースなどでも認知症に関する情報をよく聞きます。2025年に、認知症を患う人は700万人を超えるとの推計値が厚生労働省より発表されています。65歳以上の高齢者のうち5人に1人が認知症を患うとすれば、もはや特別な存在ではありません。認知症の人も家族も地域住民も居心地の良い環境で自分らしく最後まで暮らせる社会の実現が求められています。よく見られる症状。アルツハイマー型認知症は、認知症の原因となる疾患の中で最も多く、認知症全体の 67.6% を占めています。よくある症状としては、体験したこと自体を忘れてしまうという物忘れが起きます。古い記憶は比較的保たれますが、名前などの固有名詞は最初に思い出せなくなってきます。このような症状へは、記憶を補うために覚えておいてほしいことを繰り返し、会話に盛り込んだり、文字がわかる人にはメモを残したり、掲示する方法があります。また、病気が進行するに従い、時間、場所、人物の順番で分からなくなっていきます。この場合は、会話に日付や場所などを盛り込んで意識してもらったり、カレンダーや時計を活用することができます。さらに、料理の味付けが急に変わったり、鍋を焦がすなどの失敗をすることが多くなります。この場合は、行動を促せばできることも多いので、声かけをする方法もあります。相手に合わせた支援。認知症のケアは、認知症の人が一生懸命に努力している姿をありのままに理解することが重要です。認知症の人の声に耳を傾け、人生の物語を知り、その人らしく生きていくための支援をしていくことを大切にしましょう。上野総合市民病院、認知症看護認定看護師、岩倉恵理子。東京、2020オリンピック聖火が伊賀市に参上。全国各地をめぐる東京2020オリンピック聖火リレー。三重県では伊賀市を含む12市町がルートに選ばれました。伊賀市では4月9日木曜日、約5.1km の区間を25人の聖火ランナーが走ります。コースは伊賀上野城からスタートし、廃聖殿、白鳳門、だんじり会館、銀座通りを経由し、伊賀市役所がゴールとなります。また、その日、最初のランナーの出発時には、聖火の出発式を上野公園本丸広場で行います。聖火リレーの通過時間や出発式については、今後、市ホームページなどでお知らせします。あなたの前を聖火ランナーが通過します。ぜひ、沿道から聖火ランナーを応援して、みんなで一緒にオリンピックを盛り上げましょう。問い合わせ。国体推進課、電話439100、ファックス439102、 メールアドレス kokutai@city.iga.lg.jp 忍者船、伊賀船、だより。ギャラリー列車、伊賀上野、城下町のおひなさん。伊賀鉄道では、伊賀上野、城下町のおひなさんの期間中、ギャラリー列車を活用したおひなさん列車を運行します。車内に、市内の幼稚園児が描いたおひなさんの絵を展示します。ぜひ、伊賀鉄道に乗車してご覧ください。運行期間、2月21日金曜日から3月11日水曜日。運行列車、忍者ラッピング車両、ピンク。なお、運行時刻などは、忍者市、上野市駅、電話、213231にご確認ください。車両の調整などにより運行できなくなる場合があります。伊賀上野城下町のおひなさんについては6ページをご覧ください。問い合わせ、ギャラリー列車に関すること、交通政策課、電話229663、ファックス229694。伊賀上野城下町のおひなさんに関すること、観光戦略課、電話229670、ファックス229695。署名ご協力のお願い。俳句をユネスコへ。現在、市では、芭蕉を生誕地として、俳句をユネスコ無形文化遺産へ登録するために、俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会を、関係団体とともに設立し、その活動を進めています。俳句のユネスコ登録に向けた機運の上昇をアピールするため、趣旨にご賛同いただき、要望書の署名にご協力をお願いします。署名用紙設置場所、本庁舎、各支所振興課、芭蕉王記念館、各地区市民センター、上野図書館、各公民館。署名用紙設置期間、3月31日火曜日まで。問い合わせ、文化交流課、電話229621、ファックス229619。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。命の重さをみんなで、島ヶ原支所振興課。毎年児童虐待事件は後を絶ちません。最近では子どもが保護者に虐待され命を落とした東京都目黒区や千葉県野田市の事件が、裁判の様子なども含め繰り返しニュースになりました。5歳の女児にしつけと称して無理やり反省文を書かせていた、小4の女児が学校へは虐待されていないと嘘をつくように保護者から指示されていたなどという報道には、今でも胸が締め付けられる思いがします。どちらの事件も母親が配偶者から DV を受け、非常に追い詰められた状況にありました。母親は 暴力や暴言を受け続け、次第に自尊心や主体性が奪われていったようです。そうなると、自分で今の状況のおかしさに気づいて声を上げることができません。子供への虐待に対しても、DV に怯えて配偶者による虐待から子供を守ることができず、結果的に虐待に加担していました。このように、家庭という閉鎖的な空間でエスカレートする DV と虐待を食い止めるためには、どうすればいいのでしょうか。最新の調査によると、児童相談所に寄せられた年間相談件数は約16万件で、相談経路を見ると、警察からの通告が 50%、次いで近隣知人 13%、学校 7%、家族 7% となっていました。このことから、虐待の発見や相談の糸口として、周囲の気づきが重要であり、特に近隣知人は虐待に気づきやすい立場であることがわかります。また、近隣知人同士の関係性が十分に築かれている場合、児童相談所に通報するだけではなく、地域の民生委員、児童委員などにつないで、地域で協力して子どもを守ることもできます。自分には関係ないことだと思わず、命の重さをみんなで考え、虐待から子どもを守りましょう。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229684、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。